皆さんこんにちは。アドベンチストライフ編集長の柴田敏夫です。今月は教団教育局長の尾上志郎先生をお迎えしてお送りいたします。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
4月号のライフでは教会を若くするためにという特集で、1月に北アジア太平洋支部の合同の会議、それは青年部児童伝道部教育局合同の会議が行われました、でそのことを紹介しているわけですけれども、先生今全国の教会を毎週訪問していらっしゃると思うんですけども、教会が高齢化しているなとか、そういったこと何か感じられることありますか？
そうですね、全国の産育の学校20校ありますけれども、その学校のある教会を中心に訪問させていただくことが多いんですけれども、都市部また地方に限らず、やはり長い間教会にずっと継続して参加してくださっている方々によって教会が支えられているんだなっていうことは強く感じますね。それと同時に、産育の学校がある教会というのは毎年訪問するたびに、あ、この方初めてお会いする方だなというふうに思う方に出会うことがよくあります。やはりその子どもたちだけでなくて、その保護者関係の方々もこうやって教会に来る機会が増えてきているのではないかなということで、やはり学校が教会と一緒にあるということは意味があるんじゃないかということをよく感じます。はい、
学校があることによって新しい方も保護者も含めていろんな方が出入りがある。
そうですね、
全国訪問していますと、確かに教会高齢化しているなということをですね、感じることありますけども、もちろんお年を召された方がお元気で活動されることは本当に素晴らしいことですけども、若い方が少ないということについてですね、これからの教会を考えると大きなテーマであるということですね、言えるかと思います。でそのことはこの日本だけではなくて、北アジア太平洋支部全体の大きなテーマであるというですね、認識のもとに今回の合同の会議が行われました。で青年部からは若手の牧師とか青年のリーダーの人も参加しました。で児童伝道部は部長さんが参加されましたけれども、教育局の方では学校の校長先生たちもですね、今回たくさん参加されたと思いますけれども、先生方は今回参加されてどのような感想を持たれましたでしょうか？
はい、今回小学校の校長先生方も参加をしてくださいました。なかなか忙しい時期なんですけれども、無理をお願いしてですね、ぜひご参加くださいということで呼びかけて、参加していただいたんですけれども、行った先生方みんな感じたことですけれども、やはり私たちの教育の働きというのと教会の働きというのは救済という意味でやっぱり一つだという意識を非常に強く持っておられたっていうのは強く感じたところでした。この北アジア太平洋支部の中にもたくさんのこのアドベンチストの学校があって、ほとんどに私たちのところでは産育という名前がついているんですけれども、その学校がいっぱいあるんですが、日本は教会員が1万5000人しかいない、それなのに学校として20校もあるというのは、ある意味これは奇跡的なことだなということをですね、改めて実感しましたし、私たちはやはり規模は小さくても、これをどうやって維持していくのかということで、これを維持していくことが教会をやはりこう発展させるっていう意味にも、意味の上でも非常に大事なことなんじゃないかっていう、そのような思いをですね、強く持ちました。ですからやっぱり学校はなくてはならない機関なんじゃないかなという、そういう思いを先生方強く持っておりましたね。
そうですか、はい、とても有益な、
そうですね、はい、
でサミットの中では世界総会のさまざまな先生方のセミナーが行われましたけれども、教育で責任を持っておられるリサ先生のですね、講義もありました。そこから先生学ばれたこととか紹介したいことはありますでしょうか？
そうですね、この世界総会の教育局長のこのリサ先生、熊本がもともとのご実家があるというような話を聞いてですね、非常に私も親しみを感じさせていただいておりますし、日本にも何度も来てくださっている先生なんですけども、この先生が特別な講義を長いもの2回やってくださいました。でその中でですね、非常に膨大な資料を紹介してくださって、私としてはこう全部をこう消化しきれないぐらいのものだったんで、終わった時にですね、個人的に全部資料くださいということでデータでいただいてですね、それを持ち帰って、そしてもう一回これを聞き直したり、ちょっと学び直しをさせていただいているところなんですけれども、 特にこの全世界規模で見たときにですね、北緯10度から40度というところにある大都市、高度に発達したそういうところにおいてはですね、教会あるいは学校、そういうところの伸びがですね、やはりこう低迷しているというお話がありました。でこれはですね、私たちこの日本も完全にこの中に入っているわけなんですけれども、全世界的に見たときにはアドベンチストの学校の数が増えたりしていますけれども、このよく1040と呼ばれる地域ですが、この地域の学校や教会では決して伸びてはいないと、どちらかというと減少傾向が始まっているということを統計を通してですね、教えていただいたわけです。でまたこういう学校のある地域ではですね、アドベンチストの学校が徐々に選ばれなくなってきている、そういう傾向も事実としてあるということでした。でこれは本当に私たちはしっかり心に留めておかなきゃいけないことだなというふうに思ったのと同時にですね、もう一つ一方、このアドベンチストの学校で学んだことのある子どもたちは将来的にですね、アドベンチストの教会に残る、また教会を支える人たちになっていっている割合が非常に高い、そういう事実もですね、たくさんの統計をもとに説明をしていただいたわけです。これはやはり信仰の継承という視点から見たときに、この産育の学校というものの存在というのは、私たちのような大都会にあるような地域であってもやっぱり意味のあることではないかと、そういうことをですね、新たに感じました。実際日本でもこの産育を卒業した人たちが教会のいろんな働き人となっていることも実際たくさんありますので、これを裏付けているんじゃないかなというふうに思いましたので、やはり産育の学校は日本に必要だという思いをですね、強くいたしました。
はい、ありがとうございます。リサ先生のセミナーについてはライフ誌でも詳細に紹介しておりますので、ぜひお読みいただけたらと思います。そしてこのサミットでは先生方からのセミナー講義と同時に、またいろいろなディスカッションがあって、それぞれのところでどのように生かしていくのかということをみんなで考えました。教育局としてはどのような計画をこれから考えていらっしゃいますでしょうか。
各国の人たちが集まっての話し合い、それから日本だけが集まっての話し合い、これが持たれたんですけれども、各国の代表が集まって話し合いをした中でですね、子どもたちがアドベンチスト信仰をつなげていく上で大事なポイントはどこにあると思いますかということで、どの時点でしょうかという質問で、話し合いがなされたんですけど、その時にですね、やはり小学校を卒業して中学校に入る時、これは非常に大きなポイントだと。そこでアドベンチストの学校を選ぶのか、特に全寮制の学校を選ぶかどうかということは非常にその後の人生に大きな影響を与えるということは国に関わらずですね、共通した認識でした。で、これは本当に私たちもそうだなという実感を持っているんですね。そして日本のグループで話し合いをした中で提案として挙げたのは、私たちの学校がもし教会員の方々に選ばれていないとしたら、その原因は何だろうか、送らない理由は何だろうか、それを明確にすることが必要なんじゃないか。これは日本だけでなく北アジア太平洋支部全体でそういうことをはっきりさせた上で、今後特にこの都市圏にある学校がどういうふうな働きをしていくべきかを明確にする必要があるんじゃないかということで、私たちはそのアンケート調査をですね、この日本の全教会に向けて今年行うことを計画したいというふうに思っております。なぜ産育の学校に子どもを送らなかったのか、そのような事実についてですね、明らかにすることがまず第一歩ではないかなということで、そのようなことを計画しております。これをもとに今後の在り方について具体的な計画を練っていきたいと思っております。
これからそのアンケートされるということですね。はい、で今回紹介しておりますライフは4月号なんですけれども、翌月5月号におきましては論説で尾上先生が現在の日本の産育教育について記しておられます。そこから何かご紹介したいことありますでしょうか。
はい、 実は2016年まではそうでなかったんですけれども、2017年の12月の世界統計の中でですね、初めてですけれども、全世界の学校数は増えているんですけれども、そこで学んでいる子どもたちの数が減少したんですね。で、私もびっくりいたしました。で、その中ではやはりですね、先ほど言った大都市圏の学校というものがいくつもこう減ってしまっている、そしてそこで学ぶ子どもたちの数が減ってきているという事実がはっきりそこで挙げられていたわけです。で、それはですね、決して経済的に苦しいとかそういうようなことではなくって、逆にこの選ばなくなってしまっていること、あるいは他の公立の学校と比べてそちらとこちらでどちらを選ぶかというようなものが出てきているという事実がこれに影響しているのではないかと思っているわけですね。で、私たちがどうやってですね、このアドベンチストの学校、日本でいうと産育の学校にこう誇りを持つことができるのか、そしてこれがあることが本当に祝福だと心から思ってそこに子どもたちを送れるのかということが非常に鍵になってくるんじゃないかということを感じております。で、私たちのですね、教育局としては2019年度のですね、教育局の目標をですね、これは私たちの学校ですというものに定めさせていただきました。これは私たちの学校という気持ちを、そこで働く教職員も、そして通っている子どもたちも、そして通わせている保護者の皆さんもしっかり持って、本当に喜びを持って周りの方々にこれが私たちの学校なんですよ、それを言うことができるようなものにしたい、また教会の方々も私たちはこんな学校を持っているんですよということを胸を張って言うことができるような、そのような学校であり続けなくてはいけないじゃないか、そのようなことをですね考えております。これを、目標に掲げて今年1年間をですね取り組んでいきたいと思っております。
ありがとうございます。分かりやすい目標ですよね。で、これが単に学校に通っている生徒とか保護者とか先生方だけではなくて、全国のアドベンチストがこれ私たちの学校ですという思いで祈りを持って支え、具体的にですね学校のために何かしていくことができたらというふうにですね改めて考えさせられました。ありがとうございます。で、今月号のライフではそれ以外にもたくさんお読みいただきたい記事がありますので、ぜひ皆様もご購読いただけたらと思います。それでは今日はこの辺でお別れにしたいと思います。また来月お会いしましょう。